Hey there. Hey, how you doing?
ATI, the Tangzello Podcast, your navigator guide game.
2014年も、3月になりました。3月と言いますとね、鉄道好きの自分としては、ダイヤ改正の方がパッと思いつくんですけども、それより何より気になるのが、番組改編。僕の場合はテレビよりもラジオの方なので、ラジオの番組改編というのがすごく気になるんですけども、そんな中でね、ふと思ったのが、これからのね、ラジオ番組、その改編して出来上がっていく番組っていうのが、あるわけなんですけれども、新番組、それとは引き続き行われるというか放送される番組ですね。そういった番組の中で、本当に長寿番組っていうのは、いくつ生まれるんだろうか、これから長く愛される番組っていくつできるんだろうかっていうような、思いに駆られることがあります。最近のラジオ番組は、最近ちょっとあんまりラジオ聞いてないんですけども、なんかね、民放の番組なんか聞いてると、本当にこれ、お茶を逃がしてるなとか、本当もう前で作ってるような、聞いてるだけで、低予算で作ってるな、みたいなね、そんな番組も、随所に感じられるような、そんな、思いがあります。ラジオの長寿番組というとね、TBS ラジオが制作していた、永六輔さんの誰かとどこかで、これが去年の秋終わってしまったわけなんですけどもね、なんとこの番組が、放送総回数12,629回、放送期間が約46年と9ヶ月という、ものすごい長寿番組になったわけなんですけども、番組のスタートが1967年、だから僕マイナス3年ですね。マイナス3歳の頃の、番組ということになりますけれども、もともとはね、どこか遠くへという番組でスタートしまして、その後、パーソナリティさんが、それまでね、番組の始まった当初は別の方だったらしいんですけれども、途中で降板して遠藤康子さんが、2代目のパーソナリティとして就任。そしてスポンサーもね、クレハ化学工業さんですね。今クレハですけど。で、その後、金淵化学、今金化に名前変わりましたけれども、1972年、僕が2歳の頃ですね、ここから桃屋と。で、今ずっとその桃屋の、なんていうのかな。桃屋の提供でずっとやっていたという形なんですけどもですね。さて、でも途中からはあれなんですね。僕もこう聞いてなかったんですけど、桃屋の提供がね、番組の最後の半年だけは TBS ラジオのみで、あとはすべてね、ローカルスポンサーの番組に変わったと、そういうことだったみたいなんですけれども、あれ？そういうことだったみたいですね。ごめんなさい。ちょっと今情報を確認しながらちょっと番組やってるのであれなんですけれども、この永六輔さんの大学とかではね、本当僕も中学高校生の頃、よく聞いていた番組でございまして、2010年頃ね、たまたまちょっと仕事先でねラジオを、聞く機会がまたありまして、その時にまだこの番組やってたのっていうような、そんな印象がありました。永六輔さんのね声はもう本当なんか失礼ながら、もう、その時はね、何喋ってんだろうっていう、なんかもう聞き取りにくいなっていうような感じがあって、長寿番組なのはいいんだけども、なんかこれって大丈夫なの？もうそろそろ終わりなんじゃねみたいなね、そんな印象を受けました。対してね、遠藤康子さんの声がまだまだ艶っぽくてね、全然もうなんかお年を感じさせない。本当にあの頃よりももっと艶っぽくなったじゃないかっていうね、そんな、印象を受けました。心の声としてはね、その永六輔さんの番組で毎週金曜日にやっていた7円の歌。これをね、いつか投稿しようと思ってたんですけども、結局投稿することなく番組が終わっちゃったんでね、ちょっとがっかりだなというところがあります。それはもうやらなかった自分が悪いんですけどね。毎週、アルハンブラの思い出に乗せて、いろんな方がですね、詩や、文章、そして俳句などを送られててね、いいなと思いつつ、自分もいつかね、読まれてみたいなと思ってはいたんですけどね。 そしてまあこの番組の場合ね、先ほどもちょっと触れましたけど、桃屋の提供で、まあ自分が聞いていた RKB ラジオさん、福岡の RKB 毎日放送ラジオでは、桃屋さんの提供で、ね、ずっとやってたんですけども、結局最後の半年だけは違うんですね。桃屋の提供でやってまして、で、その、他の放送局、近くで聞けたところで KRY 山口放送さんと OBS 大分放送さんだったんですけど、そちらの方はね、桃屋さんのスポンサーではなくて、ローカルスポンサー枠が作られてたような、あ、というか、音楽がフィラーになってたんですね。まあ、コマーシャルを挿入できるように音楽が作られてたっていう感じの番組になってたんですけど、桃屋さん提供の場合は、オープニングはね、なんだっけ、遠くへ行きたいでしたっけ。遠くへ行きたいという曲だったと思うんですけど、違ったかな、どこか遠くへだったっけ、まあ、とにかくそのメロディーに合わせて、ね、尺八を吹いて、で、崎奈美子さんの詩をね、呼ぶっていうのが、通例だったんですけれども、その部分が、桃屋提供のバージョンでない場合には、ハーモニカと、尺八と、あと、弦楽器、あ、なんだろう、バイオリンかな、3種類のバージョンがあってね、そして、最後、番組のエンディングではね、エンディングテーマに乗せてずっと桃屋のそのスポンサーの紹介をするんですけれども、コマーシャルというか宣伝をやるんですけれども、その部分が、桃屋の提供の場合は、そのままもう、音楽がずっと流れてるだけで、そこに、CM を挿入することができる。まあ、いわゆるフィラー扱いですよね。そういう風な番組編成になってました。その番組編成自体もね、あ、遠くへ行きたいだ。ごめんなさい。遠くへ行きたいと、エンディングテーマはちょっと何ていう曲かちょっとわかんないんですけども、それが、流れると。で、そこにそのスポンサーを入れられると。これはですね、ちょっとウィキペディアの情報を見ながらやってるんですけど、3種類とは書いてないですね。他にあったのかな？でも自分が知る限りは3種類のバージョンでした。まあそんな A 六輔さんの番組、結構ね、 A さんの喋ってることも、まあ中学高校生ながらね、なんとなく共感できるようなことをね、話してて、うんうんとかうなずきずつ聞いてました。まあそう考えてみると結構早熟だったのかなという感じはしますけれども、でもこの番組っていうのがね、まあ多分これラジオ収録一番放送回数の多い番組なんでしょうけども、実はそれまで1万2000回を超えた番組っていうのが、実はもう一本別にあったというのはつい最近になって知りました。これも実は僕聞いていた番組だったんですけども、秋山千恵子の談話室という番組でございます。これが1957年だから、自分がマイナス13歳か、その頃始まった番組ですね。昼の話題というタイトルで放送開始し、そして秋山千恵子の談話室に、名前が変わって、くたびかの、ね、放送時間の変更があって、10時から10時10分の10分番組として放送されていたと。で、この番組はですね、こちらの放送局では放送されてなくて、OBS 大分放送さんの方で僕はこの番組を聞いていました。ですから、秋山千恵子の談話室っていう、女性パーソナリティさんの声で始まって、で、音楽が流れて、それがフィラーですよね。だからそこに CM が挿入できるようになってるわけなんですけども、で、その後、女性パーソナリティさんの声で、この時間は毎日の暮らしの中からいろいろな話題を拾って秋山千恵子さんがお話になります。それでは秋山千恵子さんどうぞっていう、秋山さんどうぞか、それで始まってました。で、秋山千恵子さんが、それでは今日はこの辺で皆様ごきげんようと言って、またオープニング流れてテナム曲がずっと流れて、このがまあやっぱりフィラーで、CM 挿入できるようになってたんですよね。で、確か大分放送さんの場合はこれなんか何だったかな、スポンサーがついてたと思います。ちょっと覚えてないです。うん、中古車屋さんかなんかのね、スポンサー付きの番組になってたような記憶があります。この番組もね、よく聞いてたんですけど、実を言うと、秋山千恵子さんがどんなこと喋ってたか全然ちょっと覚えてないんですね。でも、秋山千恵子さんのね、皆様こんにちはっていうのと、今日はこの辺で皆様ごきげんようって言ってるね、声はなんかよく覚えております。まあ、この番組がね、なんと、何千回かな ?12,629 回が A 六輔さんで、あ、12,512 回、だから100回だけですね、A 六輔さんを上回っているのは。12,512 回も及ぶ、長寿番組だったということは全然知りませんでした。あ、そうだったんだなと思って、 ね、ちょっと感心してしまったんですけれども。You're listening to HI Meeting Zero Podcast。1万回を超える番組といえばもう一つ、同じく TBS ラジオが制作してました小沢昌司さんの小沢昌司的心。これは2012年の12月にね、残念ながら番組終了してしまったんですけれども、収録分だけでいけばなんと1万414回ですね。ちなみに、1355回、小沢昌司さんがね、残念ながら、2013年ですかね、ごめんなさい、2012年ですね、2012年の12月10日に亡くなられてしまいましたので、途中からはね、なんていうんですか、傑作選という形で放送してましたので、新作までの放送回数は1万飛んで355回、そして、完全に番組終了した時点が、1万414回ということでね、これも長々と、ついてた番組でした。僕が聞き始めた頃、これもまた中学高校生ぐらいの頃なんですけど、この頃はね、毎週月曜日から金曜日までの、夕方5時30分から、全国同時放送、ただし TBS ラジオのみ、タイムラグがあるような形でね、放送されてました。で、この頃はトヨタ自動車の提供で、トヨタ自動車とトヨタディーラーですね。今のトヨタの販売店のことですけども、そのスポンサーで番組がオンエアされてました。でね、その後2010年ぐらいにまた再び聞いた時には、もうなんていうのかな、各局、もう時間バラバラのね、また番組時間もちょっと10分ぐらいに縮められてたんじゃなかったかな。そんな感じで番組が放送されてました。僕は、当然のことと言ったあれなんですけども、RKB 毎日放送さんの方でその番組を、聞いていました。で、トヨタの提供の頃はね、ずーっとあれだったんですよね。もう、RKB ラジオで聞いたり、KRY 山口放送で聞いたり、OBS 大分放送で聞いたり、RNLB 南海放送で聞いたりしてました。もしくは TBS 東京放送。だから TBS の、電波がね、偶然キャッチできて、それで直接聞いていたことがあります。ちょうどその頃はね、和歌山源三さんの東京ダイヤル954の頃だったんですけどね。それで聞いてました。まあ、それで、こういう風な番組編成になってるのかっていうのが分かったんですけどね。番組編成もあの頃は、まあ、藤田常美さんのスポンサーコールでスタートですね。この番組は愛される車を目指すトヨタ自動車の提供、トヨタ自動車とトヨタディーラーの提供でお送りします。で、始まって、で、スポンサードがあって、1分間、かな、だから20秒コマーシャルが3回。そして、番組が始まって、名調子ですよね。名調子じゃない。お囃子ですよ。お囃子が始まって、小沢さんの名調子が始まると。で、一回そこで切れて、まあ、それが38分くらいですかね。で、そこで2本 CM が入って、20秒 CM が2本入って、で、音楽が流れるんです。これカラオケが多かったですね。ヒット曲のカラオケをずーっと流していって、で、そこに、各局で、交通情報を入れたり、あるいはニュースを入れたりしてました。ちなみに、東京ダイヤル954の方では、交通情報を流してました。で、小沢昌司さんの、明日のなんとかの心だーで番組が終わって、お囃子が入って終わりと。で、また20秒コマーシャルが2本入って、この番組は誰からも愛される君を目指すトヨタ自動車とトヨタディーラーの提供でお送りいたしましたの声で終わりと。で、1本20秒 CM が入って、あとはフィラーが、まあ、10秒間くらい流れると。まあ、そのフィラーがね、実はトヨタ自動車の、釈迦のジャズアレンジバージョンだっていうことは知りませんでした。この道を行くトヨタだったかな。その曲のね、アレンジバージョンだということは知りませんでした。誰かこのアレンジバージョン持ってないですかね。すごい、今聞いてもすごく懐かしく感じるんですけどね。はい。まあ、残念ながらね、トヨタ自動車さんの意向で、トヨタ自動車さんスポンサーから降りちゃったんですけどね。まあ、そうやって考えるとね、ずっともう番組をスポンサードし続けた桃屋さん、最終回目し続けた桃屋さんと、まあ、途中でね、入れ替えたトヨタ自動車さん、どうなんだなっていうね、ちょっとなんか、おかしなことまで考えてしまうんですけれどもね。でもまあ、この1万回を超える番組っていうのがね、やっぱ、どこに魅力があるんだろうと思ったら、やっぱその話、喋りだと思うんですよね。 永六輔さんにしても小沢昭治さんにしてもやっぱ人に聞かせるという名調子がありました。そして秋山千恵子さんもね、もうちょっとどういう話をされてたかわからないんですけども、もう未だその秋山千恵子の談話室の他でもやっていたかわいそうな像ですね、かわいそうな像の朗読、これなんかのようにね、本当にもう聞かせる、人に聞かせるっていう、なんていうのかな、ラジオスターって言っていいんじゃないですかね。もうとかくラジオパーソナリティしての魅力をね、十分に発揮できたからこそ、ついてた番組なんじゃないかなと思います。そんなね、ラジオパーソナリティとなれる方っていうのが今、本当に何人いるんだろうっていう感じがした。まあなんか、ね、工場のハムにいろいろ喋って、こう、ね、ワイワイ盛り上げるっていうのは得意なナビゲーターさんとか、まあパーソナリティさんっていっぱいいらっしゃるとは思うんですけれども、でもね、これだけこう人に聞かせて感動を与えてで、ね、なおかつ共感させるっていう、そういったパーソナリティさんっていうのはね、まあこの世に今何人いるんだろうと思ってしまいます。まあ自分はそんなのになれませんけどね。でもなんかそういうね、パーソナリティさんが出てこない限りは、こういった長寿番組はもう二度と生まれないんじゃないかなという、そんな気がします。まあ、3月番組改編でね、4月からまた新しい、編成でラジオ局も放送をやっていくとは思うんですけども、今ね、ただでさえ、スポンサーがつきにくい。ほんとなんか、今の番組聞いててもね、もうどこかどこかでラジオショッピングだの、なんだの、ほんとなんか電波の切り売りでね、なんか聞き苦しい番組が多くて、もうなんかなーなんて思うんですけれども、なんかもっとね、人を引きつけるような、番組作りができれば、またラジオがね、復権していくんじゃないかなと思ったりはします。
Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.